こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。以前からこの番組で足の指ってめちゃめちゃ大事なんですよという話をしておりますが、皆様何か足の指に関して取り組みを始めたり、それによって良くなったとかいうお話があったりしますでしょうか。実はパーソナルトレーニングでは、前にも話しましたが、私の生徒さんたちもこの足指を動かせるようにする、足指を使えるようにするっていうことも強化しています。本当に人によってトレーニングメニューも違うし、今の目標とか目的とかも違うので、そのタイミングが来たりとか、これやった方がいいなとこちらで判断した場合にはやるようにしているんですけれども、そんな中でお一人ですね、扁平足を改善する目的で足の指だけじゃないですけどね、でも足の指がちゃんと使えるようになるっていうことをやってる方がいらっしゃるんですけど、その扁平足だって言われた大元はお膝が痛くなったみたい で、お膝が痛くて整形外科に行かれたそうなんですけど、原因が扁平足だというふうに言われたということで、そこから扁平足のトレーニングを、扁平足改善のトレーニングをスタートしたんですね。で、もともとお膝痛いって言ってなかった方だったんですけど、こちらの生徒さんはほぼ毎週来てくださっている方なんですが、いろんな都合があって何週間かお休みされることも時々あるんですよ。で、そうすると昔は、この方も長く来てくださってる方なんですけど、昔はそんなに影響がなかったのが、最近やっぱり年齢を重ねたせいか筋肉の衰えもちょっと早くなってる気がするんですよね。なのでちょっと長期間お休みして運動ができない状態が続いたことで、もしかしたら体のいろんな筋肉が衰えていて、それで膝に来るようになった、もしくはバランスが崩れたとか、いろんな原因があったのかなというふうに思います。そういうわけで扁平足改善、そして膝の痛み改善ですね、この目的で行ってきた足、指だけじゃないんですけど、足関節、足関節、足周りのエクササイズが功を奏しまして、まず膝の痛みがかなり減ったみたいです。これが一番私にとっては嬉しいですけどね。そしてさらにプラスメリットが当然ございます。それだけじゃないですから。まず足がすっきりした、細くなったそうです。確かに細くなっておられました。それからバランス力がアップしたそうです。これ私もすごいわかるんですけど、私も同じように足の指のトレーニングは欠かさずやっていて、足の指のトレーニングというか足周りのエクササイズ、特に美脚目的もあるし健康維持増進目的もあってやってるんですけど、やっぱりバランス力はつく。これまで使わなかった筋肉が使えるようになって、使えなかったことで取れてなかったバランス、体のバランス、例えば片足立ちとかね、それができるように私もなってるんですよ。右足の片足立ちがすごい苦手だったんですけど、最近すっごい改善してます、右特に。あとおっしゃってたのは歩いて疲れなくなったって言ってました。全然疲れないって、よく扁平足の人っていうのは足が疲れやすいって言われますけど、それが改善したから疲れにくくなったんでしょうね。もう本当にただ足の指をちゃんと使えるようになった、それに付随して下半身の筋肉のバランスが取れたり、使ってなかった筋肉が使えるようになって、こういったたくさんのいいことがあったみたいだったんで、すごい良かったなと思ってます。だからね、この逆ですよね。足が形が悪いとか、膝や腰に痛みがあるとか、バランス力がないとか、 歩いてて疲れるとか、そういう方なんかは足の指を使えてないということがあるかもしれません。実際にパーソナルトレーニングに来てくださってる方に、まあ、足のトレーニング、足指のトレーニングしてますけど、本当に使えない人多いですよ。まあ、使えないからトレーニングして使えるようになっていくんですけれど、うちの主人とかにも昨日ちょっとやらせてみたら、やっぱりね、こう使えてなかったです、ちゃんと。足の指だけが原因ではないけれども、時々腰痛になったりするのは、そこ結構ポイントだと思うんですよね。歩き方とか変えるように気づいた時には言ってるんだけど、もう癖になっちゃってるから、その時しかできないんですよ。本当に運動神経の回路を変えないと、普段使ってる運動神経回路をやめて新しく回路を作らなくちゃいけないんですよ。それがやっぱりできないと変われないので、脳と一緒ですね。思考パターンを変えるのと一緒で、体も運動神経、体の方は運動神経だけど、その回路、使う回路を変えていく必要があります。そこまで、しかも自動操縦になるまで体も変えなきゃいけないんですよ。思考も一緒、思考回路、例えば悪い思考パターンがあって、それが自分のこう人生に悪い影響を及ぼしているのであれば、悪い影響を及ぼさない、いい影響を及ぼしてくれる思考回路に変えることをするんです。まあ、それを修正と言いますけど、まあ、その思考回路が変わるようにしていきますが、体も思考も自動操縦でいいものを、いい方の回路を使えるようになるまで何回も反復します。まあ、思考はね、言葉で変えるので、体みたいに疲れることはないかもしれませんが、体はね、変わるときにちょっと辛い思いもすることはありますよね。だけどそこを変えないと良くならないから、まあ、地道にコツコツとできる範囲で続けられるように、私の方でもトレーニングメニューを組んでいます。続けられないものはやっても意味がないから、続けられるようにトレーニングメニューを作らせてもらってます。で、この生徒さんの足指使えない事件、まあ、うちの主人も含めてですけど、これはね、ちょっと後日動画にしてアップしようと思います。で、その中にこのエクササイズやるといいよっていうのも入れようかなと思ってます。ただちょっと聞いといてくださいね。ほんとね、この SNS 界隈ではこれさえやれば大丈夫みたいな動画いっぱいありますけど、絶対ないからね。まあ絶対とは言い切れないか、それが自分にピンポイントに当てはまる人もいるかもしれないけど、本当に人の骨格って骨だってたくさんあって、筋肉だってたくさんある中 で姿勢も違って、どこがどうとかって人によって100人いたら100人違うのに、これさえやっとけばいいなんてことはないから。だったらみんな良くなるし、みんな悩まないから、人によって違うんだってことは忘れないでもらって、まあ、その中でも、まあ、これできない人多いよっていうエクササイズがあるので、これはちょっとやってみたら、でもしできるようだったら、もしかしたら違うところに原因もあるから、それはちゃんと調べないといけない、体のチェックしていかないといけないので、まあ、一応一般的だけどできない人が多いっていうエクササイズを一つアップしようかなと思っています。はい。まあ、あとはですね、チェックポイントとしては、ちゃんと歩いているときに足の指使えてるかどうか確認することだと思いますね。足の指を使わない癖がある人やっぱり多くって、まあ、そういう人がだんだん使えなくなっていって、いろんなトラブルを引き起こすんだけれども、私自身も使えなかった時期ずっとありましたよ。本当使えるようになったってここ10年ぐらいじゃないですかね。まあ、その足の指を使えるようになるためには、まずは足の柔軟性、足の指の間の筋肉の柔軟性とかもありますし、上半身のバランスが原因って時もありますし、体ってつながってますからね。あと普段の姿勢が悪いってこともあるし、ただ筋肉が弱いだけなわけではないわけです。だからそういったものを総称して見ていく必要があります。ただ本当に今度上げる動画とか、歩いている時にちゃんと足の指を使えているかっていうのは誰でもわかることかなと思うので、参考にしてもらえればと思います。はい。で、あとは足の指を使わないデメリットっていうのは、まあ、さっきも生徒さんがこういうふうに良くなったっていうのを言いましたけど、本当にそうで、まず足の形が悪くなる、 ていうのがあるし、疲れやすくなる、歩いている時に疲れやすくなるっていうのもあるし、姿勢やバランスが崩れて悪くなるっていうのもありますし、扁平足のほか外反母趾、タコなどにもなりやすくなりますね。そしてそれがさらに上に、体はつながって筋肉はつながってますので、膝や腰、肩の痛みにもつながってくる、血流やリンパの流れが悪くなるっていうこともあります。で、私が言っても多分気にしない人もいると思うし、やらない人もいると思うんですけど、本当にね、私たちの体を支えているのは足裏なんですよ。足、特に足の裏、この右と左の足の裏、高々25センチ前後、ここで上に乗ってくる体の重さをキャッチしてバランスを取ってるわけですよね。上からの影響ももちろんありますが、下からの影響もあるわけで、足の裏のバランスが崩れたら上のバランスが崩れるっていうのはわかるじゃないですか。平らなところに積み木を置くのか、ちょっと斜めになっているところに積み木を置くのか、ちょっと言ってる意味わかるかな。なんか平らな土地に物を置くのと、斜めになっているところに物を置くのとでは違いますよね。土台が斜めだったら置いたものが倒れますよね。でも人間は筋肉があるから、筋肉でバランスをとってまっすぐに体を立たせてくれるんだけど、だけどバランスは悪くなりますよね。筋肉の左右のバランス、前後のバランス、この足元の土台がその体のバランス、筋肉のバランスに大きな影響を与えているということなんですが、自覚していない方、自覚できない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。はい。まあ、本当に女性とか特に膝関節症などで悩まれる方も多いです、年を重ねると。そうなってからだとまだ回復するうちはいいんだけど、今度軟骨がすり減ってきましたとか、骨に影響がありましたって なってくると、もう軟骨とか骨とかなかなか難しいので、手術も必要になってくるかもしれないし、そうなる前にやっぱり予防的にきちんと整えておくってことは、私はとっても重要なことじゃないかと思っています。年を重ねてもずっと健康で、ちゃんと自分の足で歩いたり出かけたり、トイレに行って用を足したり、お風呂に入ったり着替えたり、そういう日常生活動作を自分で自立してやりたい人、周りの人に迷惑をかけたくない人っていうのは、やっぱり若いうちからきちんと自分の体を整える習慣を身につけておくっていうことが重要だと私は思います。はい。うちの2月で6かなになる祖母がいつも口癖のように言ってます。娘に迷惑かけたくない、だからなるべく自分でやる。こういうの大事だなと思うんですよね。自分でなるべくやる、自分で自分の健康を守る、こういう姿勢が年を重ねていってもすごく大事じゃないかなって思っています。はい。ということで、まあ動画アップしたらまたお知らせ、忘れなければします。忘れちゃったらインスタグラム見てください、フォローしておいていただければと思います。それではメグでした。